いやー、もう年末になりましたね。
年末ですね。もう、はい。
どうですか？
いやー、なかなかね、最近ちょっとバタバタして、ま、年末らしくなってるのかな。こう、ちょっとバタバタしてるけど。
そうですよね、
うん。
そうそう、ちょっとあれですよ。このポッドキャストがいつ公開になるか、ちょっとまだわからない状態ではありますけど、XR 会議にね、福岡 XR 部は出展することになりましたね、
うん、そうなんですよ。あんまりまだちゃんと皆さんにアナウンスしてなかったですが、XR 会議が12月の21-22がオフラインであるんでしたっけ、
うん、うん、そうですね、
そうですね。
でそこに、福岡 XR 部として、ブースを出展するということになりました、
うん、はい、いいですね。初試み、
初ね、
東京出張ですね。
このポッドキャストが公開されているときはもしかしたらもう終わってるか、当日
そうですね、ちょっとタイミングはあれですけど、まだその日程より前にポッドキャスト公開されてた場合は、今聞いてる皆さんぜひ遊びに来てください。
そうそうね、ぜひ東京にいらっしゃる方とか、まあ、福岡からもね、はい、会場に行く方はぜひ足を運んでいただければ、
うん、お待ちしてます。
お待ちしてます。いやー、まだ準備してないんだけどな、何も。
いや、これからですいろいろ出展ですね。はい、いろいろ準備しないと、ね、
頑張りましょう、はい、よし、ではタイトルコールいきます。
はい、
福岡 XR 部のゆるゆる物質トーク、この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。そして、今回の部員は私スキップと
長峰です。
おいちろです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これね、前回私っていう話したけど、やっぱ私って言っちゃうなんか流れで、
なんかなっちゃう。
そこの入り方難しいですよね、部員紹介の入り方、ね、
そう、ここ言い方ちょっとなんか詰めた方がいいですね、うん、もうちょっと
そうね、
ね、よし、では早速ちょっとだいぶね雑談をしたから、ちょっとニュース記事の方を読みますね。
はい、
ちょっと今回私が気になったニュースは、障害者の就労をVR でサポート、利用者の認知トレーニングに導入という記事です。具体的には、なんだろう、パーソルネクステージ株式会社っていうところと、株式会社、これなんて読むかわかんないけど、 BIPSEE BIPSEE とかかな、
BIPSEE とかですかね、
うんうん、
の、VR コンテンツ、ビプシーコグフレックス。なんか難しい。
ビプシーという会社が VR コンテンツを作っているんですね。ビプシーコグフレックスというコンテンツを作っていて、それをパーソルネクステージという会社が導入しますっていう。
いや、助かる。そういうことです。
はい。
ですね。では、どういうものかっていうと、ちょっと具体的なイメージとかは、ここにはあんまり載ってはいないんですけど、要は VR の、ヘッドマウントディスプレイをつけて、海中ですね、海の中とか森とか、なんかそういうリラックスできるような VR、3D の空間を、見ることによって認知トレーニングを行えるような、コンテンツっていうことですね。で、まあ、見出しにあったその、障害者の就労サポートっていうところで言うと、精神障害などを持つ人に対してなのかな、
うんうん、
その辺のケアというか緩和なんかに利用されてるっていう感じだと思うんですけど、
う
か、もともとこの VIPSY という会社を立ち上げた方が心療内科出身って書かれてますね。
おなるほど、お医者さん。
2017年に創業して、
うんうん、本当だ、
虫歯治療とかうつ病治療の患者さんが不安痛みを軽減できる VR コンテンツを開発していたというところで、うん、
この記事見てやっぱ一番最初に思い出したのは、福岡 XR 部にね、あの前ポッドキャストもゲストで来ていただいてる新島さんが、あの、うん、XR セラピーっていう形で、まあ、これに近しいことをやられてるから。
そうですよね。なんかこう治療中に VR コンテンツを体験することで、
うん、
あの、まあ、痛みを感じにくいとかリラックスして、治療受けられるとか、うん、まあ、そういうものをあの新島さんも開発されていて、
うん、
まあ、そこにちょっと近い類似の取り組みをされてるんですかね。
なんかそういう感じを受けましたね、
うん、
でこの辺ってなんていうか、まだ未開拓な分野っていう感じが僕はすごく思っているけど、なんかすごく可能性を感じてはいるんですよね、
うん、
あのそれこそVR 感覚とかのファントムセンスっていうんですかね、
うんうんうん、
あの本来自分にはない尻尾とか耳を触られると触られてる感触がするとかっていう、うん、なんかそういうのってやっぱり人間のね、体の今まで開発されてない部分だと思うので、うん、なんかやっぱこういう VR の技術とかでそういうのがまたね、新たに何て言うかな、痛みが軽減されたりとか、そういう部分がなっていくと、僕はちょっと病院とかね、痛いの苦手な人間だから嬉しいなと思うんですよね、
うんうん、実際そうですよね。なんかあの VR ってあの本物と同じ感覚をこう見せるっていうので、
うん、
VR 今の VR デバイスだとこうディスプレイで視覚の VR、 視覚と聴覚の VR で、うんうん、まあ、本物らしさを与えるんだけど、うん、あの匂いとかあの温度とかもなんか脳が騙されて感じたりするものもある、ありますよね、うんうん、触覚的な部分
で。そうですね、
うん、そう、なんかそこがこう触覚デバイスを作るっていう VR のこう取り組みもあるんだけど、視覚聴覚だけで触覚を生み出すみたいな攻め方もあるっていうのが、
うん
うんうん、結構 VR 面白いなと思って、
うん、
本物的なものを作るのと、その錯覚させてその本物らしさを感じられるっていう方向性がどっちもできるので、
うんうん、
そこの本物じゃないのをこううまく活かしていくと、こう視覚と聴覚だけのデバイスなんだけど、もっとこう、まあ、精神的なところに作用したりとか、うん、の不安を軽減したりとかにもできるようになっていく可能性は確かにあるような気がするなというのを感じます、
うん、あとそのなんだろうな、やっぱりこのエンタメじゃない部分でのこういうものの発展ですよね。 VR 技術とかの発展というところもすごくちょっと興味はあって、うん、なんか今やっぱり中心に VR、XR 関係中心にあるのはエンタメが大きいと思うんですよね、うん、ビジネスもね、うん、あの少し AR 方面ではやられてるところはあるとは思うんだけど、こういうよりなんだろうな、治療とかね、誰にでも当てはまるような部分ではあると思うから、その辺にこういう技術を使うことによって、うん、なんか暮らしとかね、生活が良くなるっていうのはすごくいいなっていう、
うん
うんうん、
そうですね、
うん、あとちょっと見出しでね、あのその障害を持たれてる方っていうところで言うと、なんだろうな、例えば VR で、VR チャットとかクラスターみたいなメタバースで、あの聴覚障害を持ってる人がいたとかした場合に、
うんうん、
普通だとこうリアル側だと手話とか、まあ、筆談とかでコミュニケーションを取る形になると思うんですけど、
うん、
なんかその辺をね、 VR の技術とかでなんていうかな、もっとスムーズ、今までよりスムーズにコミュニケーションが取れるようになるとか、
うん、
なんかそういうのがね、 AI とかも使ってできるようになるとなんかよりいいなとかは思ったりはするんですけど、
うん、なんか音が見えるとか喋ってる言葉が頭の上に浮かぶとか、うん、そういう表現ができますよ ね、XR の技術を使うと。
手話ってやっぱりね、その覚えるのが大変じゃないですか、うん、で 障害を持たれてる方じゃなくて持ってない側の人たちがやっぱそれをこう、
なんか
スムーズにコミュニケーション取れるような形っていうのが、今なかなかね、難しいと思うんですよね、現状。なんかそういうのをね、技術の力でカバーできるようにならんかなって、なんか前々から思っていたりはするんですけど。
何回か前にメタバースソーシャル VR とかの話したときに、音声が常にまあサーバーを経由していくので、
はいはいはい、
何かそこでまあ保存されてたり解析されたりするのって、どうなんだみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、それがあるからこそ、その音声をまあテキスト化して、まあ、出してあげるとかが、まあ、自然に今までの技術の延長線上で特別なことあんまり追加せずにできそうな気がするなと思って、
確かに、
そこはなんかね、ソーシャル VR とかこうバーチャル世界だからこそやりやすいことになりそうですね、
ねえ、いいですよね、そういう風になると、
逆になんか AR 的な、まあ、グラスかけてたら、相手が喋ってること見えますっていうのは、あ、でもあれか、でも対面だったらもうその場で音声拾ってやってあげれば
できますみ
たい
なの
が、
うん、
確かにね、
だしもうある程度の音声認識とかはエッジ側のそのクラウド通さないでもできると思うので、なんか割とクリアできそうな気がしま す,
ですよ、ね、こっちの声を文字に変換してほしいし、逆も欲しいですよね、相手が手話で喋ってるやつをこう文字に変換してこっちに表示するとか、
それこそ前回のウェアラブルの話でできてた
ねえ、ちょっとつながりますけど、
ウェアラブルデバイス、
ね、
多分前回配信されてるんで、ちょっと気になる方は前回のやつぜひ聞いてください、はい、
相互にそういうちょっと違う、なんていうかな、まあだから言語が違う人とかでもそうですよね、外国の言葉もちゃんと変換できるみたいな形で、なんかそういうのがね、お互いできるようになるといいよなとか、
AI とか XR を掛け算していくと、
そうそう、
結構大抵のことがこの辺うまくいくんじゃないかなみたいな状況になってきてますね、
全く無理っていう感じではなくなってきてます、
本当に、
あとは視覚、聴覚に違う、視覚に障害のある方、目があんまり見えない人って、ちょっとディスプレイ系のデバイスだと厳しい気はするので、そういう人がうまく使うためにはちょっと聴覚を使った人とかができるようになるといいんですかね、
うちの場合は今度聴覚になりますもんね、
だからカメラセンサーはついていて、でそれで相手がやってることを捉えてうまく音にしてくれるみたいなのがこう自然にやれるといいって感じですかね、
そうですね、
なんかそういうアプリありますね、僕もスマホに入れてますけど、 Be My Eyes かな、今までは人間が、まあその誰かの目の代わりにスマートフォンのカメラ越しにその人の目になってアドバイスしてあげますよ、ビデオ通話でみたいな感じだったんですけど、最近はチャット GPT がそれをやってくれると、チャット GPT がそのビデオ映像を見て目の前の状況にアドバイス、そっちにいたら危ないよとか、こっちだよとか、今目の前に何があるよって教えてくれたりするそうなので、そこでなんかもう実用化されてるって言ってもいいのかな、
そうですね、もうありそうですもん、なんか XR っていう感じではなくありそうですよね、
そうですね、もう普通に、アプリとかである感じみたいです、
そうい
うのが当たり前になるといいですね、まだ全然認知されてないと思うので、
なんかね、こうみんなが暮らしやすい世界がこの技術によってね実現していける、
本当にそう思
います、いいな、でまあ、もう一つね、ちょっとその、なんていうかな、エンタメじゃないような XR の話ということで、世界で進む学校教育での XR、メタバース活用、やる気や集中力向上、効率的な教育のためにっていう記事がちょっと気になったんですけど、まあ、世界各国いろんなところで、VR、MR、メタバースっていうのを教育に使っていこうっていうのが進んでいるよっていう記事なんですけど、なんだろうな、実際どうなんだろうっていう、
日本でも、日本のことも書かれてますね、ギガスクール構想の中で、XR デバイスやメタバースを授業に取り入れる試みが増えている、
これ前々回とかかな、クラスターの話をした時になんかちょこっとだけ話したような気がするんですけど、 クラスターもちょっと教育には力を入れていくよみたいな話をしてたと思うんですよね。で、実際、あのクラスターのユーザーの中に、あのアフロッティさんっていうちょっと有名なワールドを作ったりしてる人がいるんですけど、
うん、
その人はもうあの本当にリアル世界では教員をされてる方なんですよね。
そうそう、なるほど。
で、まあその人はだから多分授業でもそういうね、あの取り組みをいろいろやってたり、あのアフロッティさんに限らずですね、他にもなんかそういう近しいことをされてるっていうのはよく話は聞く感じなので、
うんうん、
まあ、今後日本でもねこういうのは増えていくんだろうなってうっすら考えてはいるんだけど、
実際にも書いてるんですけど、一個知ってるやつがあって、あの STEAM 教育、 STEM 教育ってやつがちょっと記事の上の方にあるんですけど、科学、技術、工学、数学、そのサイエンスとかテクノロジーの頭文字を取った教育っていうのが今あのまあ世界でもやってるのかな、日本がやってるのかな、ちょっとあの大学の人とお話した時にそういうのやってるんだよっていうことを聞いてですね、まあ、テクノロジーとか、まあ、ちょっと理系っぽいこととかをですね、まあ、早い段階からあの学習の中にこう取り入れていったりとか、その時々のこう最新の技術、今だったらその AI だったり XR だったりとかいうところを、まあ、その小学生ぐらいの子供とか、大きくはもう高校生大学生とかもだと思うんですけど、どんどん取り入れていこうみたいなのが国が主導してるらしくてですね、なんかちょっとそういう相談とか受けたこともあって、あ、そこにも書いてるのか、メタバース関連技術を学習プログラムに取り入れたりとか、
うん、
そのそれこそクラスターのワールドみたいなのをあの作ってみるみたいなのがこう授業の一環だったりみたいなのが行われてるみたいですね、
うん、確かにこの理系分野って特にね VR とかその 3D であることがすごくメリットというかね、なんか教育教える上ですごく分かりやすくなりそうではありますよね、うん、教科書とか黒板で説明するよりも、
うんうん、
なんかなんだろうな、なんか物理とかね、ああいうのは特に実際動いてるのを見せた方が分かりやすいとかっていうのはね、
うん
うん、ありそうですね。
もうちょっと自分自身もそうなんですけど、やっぱ総合型の人材がいないよねみたいなのが結構問題になってるらしくて、これはすごい得意みたいなのじゃなくて、どっちかというとその理系分野の全般、ハードもソフトもなんか他のもろもろも分かるよみたいな人を作ろうとしてるみたいですね。
うん、なるほど、
うん。
ギガスクール構想ね、ちょっと気になりますね、うんうん、これも。ちょうどエクサル会議に出るのか、これ。これ関係ないか。
うん、
そ
う
か、デバイス、あ、まあ、VR とか AR とかの技術を教育で使うの、すごいできたらいいなって思いはするものの、
うんうん、
こう、まあ、日本の学校どうやって実際使われるのかなっていうのがこうまだねあんまりイメージしきれないとこあって、今もタブレット端末を、まあ、1人1台こう配布して使うみたいなのもあって、うんうん、うまく使えればすごくいいけど、なんかそれで逆にこうなんだろう、コンピューターあんまりこう性能の良くないものだったりとか使い方に制限があるとか、なんか難しい授業に使われてるとかで、まあ、それのせいでコンピューター嫌いになったりとか、
うん、
例えばプログラミングとかも大学に入った時にプログラミングの授業があるんだけど、なんか C 言語のすごくこう難しいところから授業でやっちゃうもんで、あのプログラミング苦手意識持っちゃうみたいなのがあったり
するので
、ありますね、ちょっとそこがこううまくね、うまく活用してより良くなったり、まあ、XR とか新しい技術に対する慣れだったり楽しいと思えたりすんなり使えるようになると理想なんだけど、
うんうんうん、
本当にそれができるのかどうなのかみたいなところ、
うんうん、
逆にネガティブなイメージを持ってしまう可能性もありますよね、勉強としてやるとね、
うん、そうなんですよ。
だからまあ道具としてこうなんていうのかな、もう馴染むぐらいのね感じで、
そうです
ね、すんなり使えるような、
そうなるといいんですけどね、うん、大体あの安いスペックの良くないものでアプリも自由に入れれなくて何にもできないものを渡されて困ってるみたいなのはちょっと聞いたことありますよね。
あれなんですかね、やっぱ iPad とかは結構もう使われてるんですかね、学校で。なんかあんまり僕はその辺を詳しくは知らない。
一人一台持ってるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
まあ、自治体とかによってかなり変わるみたいですけど、
教科書は教科書で別で使ってるんですかね。
基本的にはそうだと思いますけど、私立じゃなくて公立であればさすがに紙の教科書がないとかはまだあまりないんじゃないかな、うん、
なんかその辺もまだね試行錯誤中っていう感じではありますよね。
うんうんうん、
まあ、やっぱ理想はね、なんかこう科学の時間とかにこうじゃあこの分子の仕組みとかどういう形になってるのかを見てみましょう、はいっていうとそれぞれのデバイスにその分子がこうふわっと目の前に出てきてくるくる回して見れたりとかね、
うんうん、いや本当そうですよね。
なんかそう自然に使えるような状態になってるといいですけどね。
なんかそれが未来の教室って感じだよね、
うん、理想はね、うん、
なんかタブレットを使うことが目的じゃなくて相性のいい授業にちゃんときちんと導入してはめていかないと、なので、
うん、
ノートでいいやつをわざわざタブレットで、
うん、
あのなんか性能の悪いスライダースペンとかで書かせても
そうですね、
やりにくいだけなので
文字入力とかね今大変だったりもまだするからね、うん、
本当にローマ字も打てないし最初は、
うん、
教育の現場ってね僕はもうその学生だった当時しか知らないから今がどうなってるのか全然想像がつかないけど、
うん、
言うてもそんなに大きくねここ100年とかで変わってはなさそうですよね。基本的には先生が黒板の前に立って、う
ん、そうですね、日本はその前に一人立ってみんなを等しく教えるっていうのがメインだと思うので、
うん、
ちょっと取り残されてる感はあるんでしょうね。
逆に言うとこういう技術を使うことによってもうそのシステム自体をね大きく変えていくみたいなことがあってもいいのか、
うん、
まあ完成されてるっていう面もあるとは思うんですけどね、今のやり方が洗練されてるっていうのもあるとは思うけど、なんかひょっとしたらねもっと違ういい方法とかが生まれてくるかもしれないから、
うんうん、なんかこう授業、まあ、一人一台とか全員にみたいな理想ではあるんだけどなかなかこう難しいとこもあるから、
うん、
もうちょっとこうその手前に例えば部活動とかで、うん、あの科学部の人がこうもうちょっと自分の興味をなところを研究するためにXR 技術デバイス使うとか、
うんうん、
運動あの野球部が自分のフォームをちょっとこう良くするためになんかトラッキングデバイス使ってみるとか、
確かにな
んかねこうやる気を持ってる人とか使いたいって思ってる人がそういう場所でピンポイントに使うとか、
うん、
そういうところでやから始めるとかもいいのかもなと思いましたね。
現状そういう雰囲気ももうすでにありますよね。あの高専ねの生徒さんとか、工学系の大学の生徒さんとかね、そういう人たちは結構積極的にやってるイメージがあるから。
うん、
うんうん、あと、これも前話したかもしれないけど、やっぱ学校でやるとそれに興味持てなくなるっていう気持ちもあったりはしますからね。
うん、なんとなく、ね。
強制されるとね、なかなかみたいな。
そうですよね。
趣味だから楽しめるっていうね、
うん、
面もあったりはするだろうから。
ちょっと課外活動みたいな扱いとか、
うん、
なんだろう、それこそどっかの大学と連携して大学生が教えてくれて一緒にワークショップするとか、
うん、
だとなんかちょうどいいんだろうなって思うけど、その、うん、あんまり詳しくないであろう先生方がお勉強してちょっと無理やりやったみたいなのが結構事例とかでは見たりもするので、なんかお互い苦しい感じの事例とかもですね、
うん、
あったりするのかなと思って見てました。
なんか当然ね、あのメリットもたくさんあると思うからね、結構その辺、
うん、
そのさっきのね話じゃないけど、なんかそのこの技術を使うためにやるっていうよりかはやっぱりね今まで の、その、
うんうん、
教育をやっぱりなんかきちんと行うための道具としてちゃんとね成り立つような、
まあ、そうだよな
システムがね、
うん、
タブレットとかはね一般的に社会で普通に使われてるから ね、
うん、
先生たちもタブレットの使い方とかは普通にできると思うけど、
そう、
ね、XR デバイスとかだとまずねこう教える側が学ばないといけないみたいな、
うん、かプログラミング教育とかに近いところありますよね、
うん、
そこも手探りだもんね、教える側から、うん、
プログラミングとかしてるわけないのに教えないといけないからゼロから勉強するみたいなので、
あんまりこう無理して早く導入するというよりは、
うん、
使える場所で使いつつ木を見るみたいな、
そうです、
タイミング伺う方がみんなハッピーかもしれないですね。
なんか授業っていうかちょっと体験してみるぐらいがいいんじゃないかな、
うん、
プログラミングとかもだって今の子たちが10年後とかに大人になって、あ、それってまだ人間がやってるのとか怪しかったりとか、うん、今の XR デバイスとかもなんかもうね10年後に見たらなんだそりゃみたいなレベルのものだったりすると思うので、うん、馴染ませることはすごい大事だと思うんですけど、それをなんかすごいマスターするとかはあんまりいらないんじゃないかなとか思ったりしますね。
うん、これ記事のね、あと最後の方に、あの、角川ドワンゴ学園、
ね、うんうん、
N 高校ですかね。そうそう。ここもちょっと載ってるけど、ここもなんか2021年からやってて、授業とか課外活動か。で、そういう VR とかメタバースを使ってるみたいな。うん、
N 校とかはいいですよね。もともとね、
とかってことをやってね、
オンライン
の。オンラインでね、うん、やったりするんで。申請のところなんで。うん。
ここがやった結果が今どういうふうになってるかとかはちょっと知りたいですよね。
うんうんうん、2
年経ってもうすぐ卒業とかになる
みたいな、うんうんうん。確かに確かに。
そういうのはいいよな。通信教育前提ですみたいなところとかはね、相性いいかもしれないですよね。うん、VR とかはね。
そうですね。
うん。
VR 授業とかね、昔からすごいやってる、日本ではね、うん、最先端のところだと思うので、効果気になるところですね。確かにレポートとか、ちょっと見てみたいですね。
なんか出てきたらちょっと気になりますね。
う
ん、
そうですね。
いや楽しみ。
まあなんか体験会とかはね、こうやりたいですよね。こう、
うん、
普段使いじゃなくても知ってもらう機会とかね、今こういうことができるんだよっていうのを、体験する機会とかはあるといいなって思うんで、あの学校って時々こう伝統、日本の伝統芸能を見る会とかあるじゃないですか。
はいはいはい、
を見てみましょう。
社会見学みたいな、
うん、なんか博多に行ってみるとかね、
来てもらったりとかもあるし。
あ、確かにね。
そうそう、なんかそういうのでちょっとこう新しい技術に触れてみよう会みたいな
の。ああ、でも自分の時はなかったですね、技術とかは。やっぱり、
うん、僕も技術はなかったから、なんか能を見ようみたいなので体育館に来てくれたことはあったんですよね。
うん、それすごいな。
そう、僕ら
もありますよね、劇団とか
エンジニアカフェとかにね、呼んで、
そうそう、体験してもらうとか、そういうね、体験してもらう会とかはね、コミュニティとかでもぜひね、うん、できるといいですよね。
そうですね、
小中高校生とか、あの若い人たちとかに知ってもらうのはすごく重要な気がするんで、うん、
そもそも僕たち一回やりましたよね、あのハロー XR のイベントで、
うんうん、
子供たち向けにちょっと XR 体験してもらおうっていうイベントやって、そうそう、結構、うん、
あれ
ね、皆さん参加してくださって盛り上がりましたよね。
うん、
ああいうものとかがね、もうちょっと広くいろんな団体とか企業とかがコラボしながら、
うん、そうですね、だからこれを聞いている、うん、もしね、学校関係の方が、
もう何か学校行政
に行ったりしますんで、はい、
そうですね、
ご連絡ください。
本当に来たら、それはそれでちょっとね、
はい、
焦るけど、頑張ります。
頑張りますね。はい。
じゃあ、今日はその辺で、
はい、
まとめます。ちょっと待ってくださいね。見失った。では、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けいたしました。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しています。コンパスというサービスを使ってイベントの情報を公開しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。以上、福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。